集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ひろ子です。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。なおこの番組 YouTube ライブでもご覧いただくことができますので、チャートなどはぜひ YouTube ライブの方でご覧いただければと思います。よろしくお願いします。さて、今マーケットちょっと動きが出ています。今日はBOE、 イギリスの中央銀行による MPC、政策会合がありました。事前に9割以上の利上げ織り込みがありましたので、利上げ自体はサプライズではありませんでしたが、利上げが発表されました。ポンドがドーンと下がっています。
だけどね、非常に珍しいほどこう普通の素直な反応というか、織り込み済みだったので、一瞬値を上げて、その後は、利益確定売りに押されて、100ポイントぐらいですか、落ちてるということなので、ここのところはちょっと複雑な動きをすることが、ハイフリーケンシートレーディング、高速、売買の機会が入って、ちょっと複雑な動きをすることが多いんですが、このポンドの、利上げの後の反応っていうのはものすごく素直な反応だったと思います。
でも一周上に行ってるんですよ、騙しみたいに。
だけどいつもそうじゃないですか。
じゃあこの一瞬買う人は誰なんですか。
一瞬買う人、上がった瞬間にちょっと上がりますよね、大体セルザーファクトの時は。最初から売られるんじゃなくて、一瞬上がってその後落ちる。
その一瞬買った人はアホやんって思うんですけどね。
もうそれはそんなアホやんと言われても
下がるのにっていう。
というか、機械でやると、
これは何、トラップ仕掛けて、素人をバッと提灯つけさせようっていう動きなんですか。
昔インターバンクなんかでやる、売るときは一瞬値を上げてから売ることが多いので。
じゃあこれも狙って、瞬間利上げだって言って上げさせて、ガーッと大衆玉というのを集めて、バーッと売るっていうのをわざとやってる。
割とこう売りたいときはそういうことをしていましたので、あんまりこう不思議なことではないというか。
それは俺がやってたっていう経験。
やってましたね、売りたいときは値を上げといて、
買いたくて買ってんじゃなくて、買わせようという騙しを作ってるんですか。
僕は昔ドルスイスというディールはやってたんですが、ドルスイスっていうのは流動性がないので、売りたいときは、ブローカーで値を上げといてから叩いて売りました。
だから
割とフェイクですよね。
ですから皆さん、今日みたいに利上げだって言って上がった時は、こうフェイクを作るプロ集団がいますので、気をつけていただいて。その後セルザファクトっていうようなね、逆の動きが、
だから割とよくやることなので、
倍返しで下がりますよね、そういう時。
倍返しどころじゃないですね。
どころじゃない。
売るために上げてるので、
売るために買い玉を集めるというかね、素人を。
値を上げとけば、昔インターバンクでこう叩いたりするんですけれども、ブローカーで少ない金額で、それを捨て銭にして、あとは大量に売れるということはよくやることなので、
そういうことをするんですね。気をつけてくださいということで。今ポンドが動いているんですが、ポンドだけではなくて、今全体的にちょっとあらゆるアセットが下がっていて、何が上がっているのか探すのが難しいというような状況になってきていますね。
今日は日経下がったのは後で、この後でご紹介しますけど、上海総合指数が大きく下がっているので、それによって、プチリスクオフ、株安ドル高円高の動きに今のところなっているので、その流れで、BOE がこの利上げをすると余計こうフェイクをかけやすい。
まさに今、アストロロジーの観点から言うと彗星の逆行なので、
好きですね。
気にしてるくせにというふうに思いますけれども、トレンドができにくいので、日銀の政策発表の後はガーッと円安に行くかと思わせといての、全部行ってこいで剥ぎ落ちてますからね。
そうですね。
ちょっとこの逆行期間中は乱高下するのかもしれません。そのポイントをこの後じっくりと西原さんに伺っていきたいと思います。ではこの後、西原浩一のブルベアどっちからスタートです。
西原浩一のブルベア
どっち、 さてここからは西原浩一のブルーベアドッチ、まあ、ドル円に絞りまして強気の材料弱気の材料を整理してみましたということでご覧いただきましょう。ブルーです。日銀の金融政策決定会合大注目でした。今週発表になってるんですが、金融緩和策の柔軟化ということで、まあ、長期金利の上昇幅は少しね、上昇のこう上げ幅持たせるというような変更がありました。これだけ見ると円高要因なんですが、うまくここはすり抜けてというかクリアして円安に持っていくということに成功してますので、
成功してる、うん、まあそうですね、その直後はね、1日だけですけど、はいはい、これはそのピックアップして、この後ご紹介します。
そうですね、はい、あとはブルー要因としましては、アメリカの GDP 良かったですね。
良かったですね。 4.8 ではなかったんですが 4.1% ということなので、次の、クォーターで出るのが10月の末になるんですけれども、はい、中間選挙の前で、これが、まあ4% 超えとかの数字が出ると年率で、3% 超えがもう確実になってくるの、確実とは言いませんね、可能性が高くなってくるので、中間選挙にとってはトランプ政権はかなり有利。
トランプ大統領、ツイッターで少しね、はしゃいでらっしゃいましたね。
なのでこれは公約で、年率で 3% 以上を達成するといって、公約していて、民主党政権はオバマ政権の時にこれ先週やりましたけれども、3% を一度も達成しないで終わった大統領になってしまいましたと、それに対抗して、自分は 3% の雇用を達成するといって、民主党寄りのエコノミストはそんなことは今の時代はできないと言ってたんですが、できてしまった可能性が高い、
う
ん、
ただこの 4.1 っていう数字をもっとハードル上げちゃったところがありますね、ツイッターでね、この惑星で最もいい経済数値が出るみたいなこと
を本人が言ったんでしょ、それ
だからそう、トランプ大統領がそう言ったもんだから、なんか 5% みたいな予想する人が出てきたんだけど、
そうですね、 4.8 とかあったので、まあ、そこまでは良くなかった、
いかなかったっ
ていう、まあ、だけど 4.1 ってすごいですよね。
まあね、
日本なんて全然ですからね、はい、先進国としてはもう、アトラクティブないい数字ではないかと思います。
そしてアメリカも、まあ、決算いろいろ出てますが、アップルが非常に良くて、このところファングどうなんだっていうような懐疑的なね、ナスダック指数やばいんじゃないのみたいな話出てましたけれども、ちょっと払拭するようないい値動きを見せています。
アップルは、まあ、僕は割とこう米株に対してネガティブなので、ちょっととは思うんですが、アップルに関してはアップル自体がこう数を売るよりも割とこうプレミアムなものを売ろうとしているので、
サービス、
まあ、アップルミュージックもそうですし、はい、例えば昔アップルストアに行くと、まあその周辺機器なんかも売ってたんですけど、その周辺機器は奥の方に行ってアップルウォッチが一番最初に来てるんですね、
はい、
でブランド戦略に来てて、はい、付加価値の高いものを売る、だから数としては、ギャラクシーとか、サムソンとかファーウェイに負けてるんですけれども、収益ベースは悪くないんじゃないかというのは割とよく言われていたので、やっぱりアップルいいのかという、
過去最高の4、6月期決算でしたということですね、うん、それから中国は、まあ、景気重視に転換したということで、これまでの引き締め策から、拡大、公共投資拡大ということで、まあ、緩和策に舵を切った、まあ、このこと自体はプラスなんですが、
う
ん、
そうですね、う
ん、右側見ていただくと上海株は
下落している。
これね、中国がどんだけ手こ入れ策しても上海株上がらないのはもしかしてトランプさんのせいか。この一番上に戻ります。第3弾と言われていた2000億ドルのところも 10% どころか 25% を検討しているという、この報道が昨日聞きましたね。
まあ止まらないですね。
止まらない。
25% は結構大きい、
大きいですね。
まあ、まだ検討している段階なので、トランプさんはブラフが多いので、はい、それほどマーケットは、驚いてないんですが、やっぱこの数字はちょっと 25% はかなり大きいので、
いやでも昨日、FOMC あれだけ、ね、まあ、まあ普通に、まあ、予想通りといえば予想通りですが、まあ、高派ではあるじゃないですか、どんどん下がっていくのなんだろうと思ってたらこれだったんですね。
これで下がったじゃないですか。
これで出てて、はい、いや私は FOMC だけ見てて、なんで今これ下がってんだろうって、昨日の夜中下せぬまま、
よく起きてますね、3時なのに。
下せぬまま寝たんですけど、朝起きてこれか、みたいなのがあったんですけどね。あと、まあ、日米貿易協議の方、これもね、中国にこんだけやるんだったら、日本も大丈夫かということで、8月9日に初会合があるんじゃないかという報道が出てますね。
ちょっとこれは厳しい。
はい、
協議になりそうですね。
そうですね、うん、そしてファング株はちょっとダメだというナスダック、ツイッターというのが 20% 以上下がる、先週もお伝えしましたね。まあ、
フェイスブック、ツイッターが 20% 以上下落しているということですね。
アップルでも良かったということです。で、今日ピックアップするのはこの日銀です。さあ、31日の会合で予想通りの部分とそうでなかった部分があるようですので、西原さんに解説いただきましょう。
は
い、
最初の金融政策の微調整というところですね。
はい、
これは先週ちょっとご紹介しましたけれども、報道があった通りの結果が出ていると。で、先週関係者筋というふうな報道だったので、これはリークであるというふうに言って申し上げたんですが、まあ、これは結局リークだったということですね。
はい、
報道通りの結果である、
はい、
で、長期金利を柔軟化する、で、マイナス金利の適用範囲を縮小して ETF 購入を、はい、トピックス型に変えるということですね。はい、これはもう先週ご紹介した通りの結果で、
はい、
これ自体は円高用になります。
そうですね、うん、金利を少しこう上振れ容認ということですからね。
まあ、キャップはつけてるので、うん、プラスの 0.2%、 これ意見は分かれていて、ゴールドマンサックスなんかは、このその次のフォワードガイダンスのところで容認して円安と言ってるんですが、モルガンスタンレーなんかは、キャップがついてるんですけれども、長期金利をの上限幅を拡大したということで円高要因というふうに意見が分かれて
る。分かれてるんですか。うん、はい、
で、どちらにしてもこの直近で日銀が狙っていたのは、このフォワードガイダンスの方を隠し玉にして円高になるのを防いだ、
新たに導入したということですね。
そうですね、はい、まあ、これをリークしたときに言っていれば全然、はい、円安ならなかったんですが、これを隠し玉として、発表したので、円高要因を消してフォワードガイダンスを入れたことによって、サプライズで円安と日経平均高を演出したということなんですが、まあ、フォワードガイダンスなので、将来的にどういうふうになるかという予測なんですが、まあ、2019年の10月に消費税の引き上げが、まあ、予定されていると。本当にやるかどうかは知りませんが、そうなると、景気が、まあ、腰折れする可能性があるので、まあ、極めて低い金利を、当面の間、まあ、維持する。当面というのは、はい、まあ、いろんなエコノミストが言ってるんですが、2、3年というふうな解釈が多いんですけれども、はい、これだけを入れると、まあ、上がるんです、長期金利は上がるんですけれども、低金利が続くので円安、
はい、
うん、まあ、逆に言うとプラス幅の 0.1% を 0.2% にして、これがまた上がっていく可能性があるので、まあ、金利をいじったことには変わらないので円高要因、2つに意見が分かれていると、
うんうん、ただ市場の反応としては直後は円安いきましたからね。
だから日銀の思惑通り、はい、金融政策を微調整したんですけれども、日経平均が落ちるんではなくて上がる、
はい、
で、円高ならないで円安、まあ、
0.1% に固定するということにこだわるよりも、柔軟性を持たせることで長期化が可能になるというふうに考えれば、まあ、うまいこと考えたなということ で、長期化するんだというような、インパクトを市場にもたらすことに成功したということですね。
そうですね、
はい、
が、しかし、その問題の、国債の10年、10ヤーの次のチャートは東ですけれども、はい、発表直後、ちょっとフォワードガイダンスの方入っていたので逆に金利が上がるところが下がってしまったんですね。
はい、チャートをご覧いただきましょう。
0.06% の方に下がってしまったということなんですが、はい、その後結局、本日は、昨日の安値が結局 0.12% で、じわじわと、まあ、金利が上がってきて 0.2% の方に向けて上がっているということですね。
はいはい、ということで、
まあ、上がっているので円高ようになってしまう、う
ん、市場は本当にこれ 0.2 より、ね、上で認めないのかどうかちょっと試そうみたいな、
まあ、日銀のを試す動きに透明になるんじゃないかなというふうに思っています。
今日は通常のオペでね、随分これ買って、ね、上を止めたみたいな、
まあ、ちょっとそれもサプライズなんですが、まあ、ちょっとそういうこうサプライズ的なものをあんまり対応するとあんまりこうびっくりしなくなってくるので、
はい、
うん、あんまりちょっとこのやり方持たないんじゃないかなと個人的には思います。
お、そうですか、うん、では、うん、西原さんがここからドル円相場どう見ているのか次のコーナーで聞いていきましょう。以上、西原浩一のブルーベアドッジでした。さあ、ここからは西原浩一さんのドル円の見方伺っていきますが、今日は久しぶりにサイクルが出てきますね、
はい、ちょっとサイクルの前にこちら の、今落ちているんですけれども、
上海
総合指数ですね、 でこれ1ヶ月、3週間前もご紹介したんですが、はい、3000を割り込んで、20% 以上下落したので、下落トレンド入りしているということで、
上海ですね、まず上海のチャート、うん、一回これ下げ止まったかに見えたんですね。7月23日に、ちょっとこう資金供給とか政策支援パッケージ出したということで、う
ん、それで、戻ったんですけれども、結局先ほどご紹介したトランプ大統領が、10% ではなくて 25% に引き上げるということで、また上海総合が今日かなり落ちたので、またちょっと、ね、まあ、3000戻るんだったらまた違うんでしょうけど、結局戻りきらずにまた下がっているということですね。そうですね、まあ、これなんかで、リスクオフになって株安クロス円高になって、クロス円安かになっているので、まあ、ドル円にも売り圧力がかかるということなんですが、はい、でドル円を見てみますと、先週ドル円も、トップアウトしたというご紹介をデマークチャートでご紹介したんですが、本日は、伊藤さんの久しぶりに、サイクル分析です。
はい、伊藤式サイクル分析です。
はい、上値を、刻むサイクルというのは1年サイクルと6ヶ月サイクルで、刻んでいるんですけれども、前回が、1月に113円の38銭年初ですね、つけてから、その前も130日とか138日とか130日から138日の
上の赤い輪はですね、うん、はい、半円、これが半年のサイクルで高値を打っているということです。で
今回は、6ヶ月サイクルで、前回113円の18銭をつけた時ですね、
はい、
そこが高値になって、今現在は安値を探る、フェーズに入っていると。
うん、
でこの安値を探るフェーズがいつまで続くのかというと、前回安値をつけたのが、3月ですね、104円の59銭で、その前が6ヶ月前に、北朝鮮のミサイル騒動があった時の107円の29銭、
はい、
そこから、1年伸ばすと9月になるんですが、9月まで、伊藤さんのサイクル分析だと安値を探るフェーズに入っていくんじゃないかというのが伊藤さんの見立てになります。
はい、安値のサイクルもだいたい1年サイクル、中に小さい半年サイクルが内包されているという形で、9月ぐらいなんですね。
そうですね、はい、あとこの中の伊藤さんの、分析だとエリオットウェーブも入っているんですが、はい、ちょっと時間がないので、これ今週の日曜日、FP ネットで FP ネット感謝祭というのをやるんですが、はい、その時の、セミナーで、リオットウェーブの話はご紹介しようと思います。
はい、はい、ということで値幅分析もそこではやっていただける、はい、ということですね。うん、今回はこれサイクル分析、日柄分析ということで、9月ぐらいまでは円高のフェーズが続くのではないかと、
ではないかということですね。
はい、
う
ん、まあ例年アノマリー的に8月は円高というのがね、
8月は円高の季節ですね。
あ、 ありますからね、はい、それにも合致してくるのかもしれませんね。はい、はい、以上西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
FP ネットは10年以上前、 FX 黎明期の2006年1月に当時としては珍しく FX の本格的助言サービスとして新イーグルフライをスタートしました。現在では投資助言者の中に4人も元チーフトレーダーがいます。正木俊彦さん、西原浩一さん、竹内則弘さん、伊藤俊彦さんです。マーフィーこと正木さんのスパンモデルスーパーボリンジャーは多くの FX 会社に標準搭載されています。 FP ネットには FX、CFD に特化したポータルサイト Eagle FX があります。詳しくは Eagle FX で検索してください。FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には、為替の変動等により損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては、契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さてここからは FP ネットが展開する西原浩一のシンプル FX トレードの掲示板に寄せられた皆様からのご質問に西原さんに回答いただくコーナーです。さあ今日お寄せいただきましたご質問、ファジーさんからいただいています。先日トランプ大統領が共和党の強力な支持者として知られるコーク兄弟を罵倒したとの報道があり話題となっていましたが、マーケットにも何か影響はあるでしょうか。
うん、僕もこれちょっと気になったんで、
アメリカに私も気になりました。コーク兄弟罵倒で、うん、これもうトランプ大統領再選の目はないなみたいなことを言う人もツイッターの中にいたんですよ。そういうもんなのかしらって気になりました。
コーク兄弟というのは最初からご紹介すると、チャールズさんとデイビッドさんというアメリカの有名なお金持ちですね。
ほう。
で、コークネットワークというところは共和党の強力な支持組織、彼だけではなくて、先週ご紹介したかもしれませんが、シンガポールのマリーナベイサンズとか、ラスベガスの、ベネチアンとかカジノを経営しているアデルソンという方も強力な支持者、
はい、
で、このコーク、コーク兄弟というのはグローバリストで、トランプ大統領の貿易政策が景気を下げ後退させると、で共和党候補の支持を取り下げたいといったことに対してトランプさんが彼らの支援を求めたことはないと、罵倒したということですね。友人に聞いて僕もちょっと調べたんですけれども、コーク兄弟というのは割とこう、トランプさんが当選するときも割とこうシニカルな感じでちょっと距離を置いていて、距離を置いてるんですけれども、トランプさんを引きずり下ろすために資金を使うことはないと、割とこうトランプさんというのは割とこうはっきり物を言うというか、ブラフ的にこう物を言うんですけれども、この言葉尻で、コーク兄弟がと争っているというイメージがこのほどでだと出るんですけれども、それほどのこう友人なんかが言うにはそれほど気にしていない。
誰が気にしていない、
この報道に関して、もう今度中間選挙が受からないんじゃないかというような、報道のされ方をしていない。
じゃあ報道でなんか喧嘩してるよみたいな感じは流れてるけれども、中間選挙に影響があるというところまでにはなってないと。
自分の友人なんか全く気にしなかったので、だけどこう割とこう何ですかね、アメリカ人って割と物をはっきり言うので、お互いにこう言い合うんですけれども、それほどこうしこるというようなことがないというか、
過去を残さない、
残さないというか、言いたいことは言ってるんですけれども、実際に、コーク兄弟はもともとグローバリストなので、関税に対してはずっと反対しているんですけれども、
要するにグローバリストっていうのは自由貿易主義ですね、はい、
だから、反対しているんですけれども、それに対して、トランプさん自体は逆にこう中間選挙で票は欲しいんですけれども、自分の政策に同意しない人が増えてもそれはあんまり意味がないので、そこはあんまり折れない。なぜかというと、こう前回オバマケアの時にオバマケアを通そうとするとジョン・マケインが反対したので、それでオバマケアが頓挫したこともあるので、
オバマケアを廃案にするのということですね。
そうですね、オバマケアの修正案が通らなかった、廃案にするのに失敗したのが、共和党政権の、ジョン・マケインの反対票によって結局通らなかったので、共和党が増えることは大事なんですけれども、その政策に反対する人が増えてもしょうがないので、これだけはっきりしたことを言うと、
もう相手にしてないぞ、俺はぐらいのことなんですか。
そうですね、彼はそうですね。その代わりこう、コーク兄弟が、そういう言い方をするとよくないんですけども、コーク兄弟の資金を当てにしている、議員の人は困ると思いますけどね。
ということで、じゃあこれはマーケットにも、中間選挙にも影響は、
全然影響がないとは言いませんけれども、この報道によって、自分の友人なんかに言わせると、西田さんがそう思うんだったら、それはメディアの印象操作が成功しているとまで言われてしまったので、
確かに、日本語訳でもね、ちょっとこう出てきてますし、
ちょっと大変じゃないかと思ったんですけど、
なんか このね、コーク兄弟がどのぐらいの力を持ってるかってことが気になったんですよ。
力はありますよね、アデルさんも同じで、だけど、トランプさん自体が、もともとこういう人の資金を当てにして議員さんになるという発想自体もおかしいので、あまり気にしていない。例えばコーク兄弟のお金を当てにして、 例えば完全に反対票を入れるような議員が残っても結局うまくいかないので、
なるほど、じゃ あ, まあこれに迎合することはそんなに
特策ではないということでもあるし、まあ、それで本当にこの国交兄弟が共和党候補の支持を取り下げたいと言ってそのまま取り下げるかどうかもわからない、
まあ、表向きこうプロレス的にやってるけど
という意識の方が強い、印象の方が強い。
最終的にはもしかしたら本当はそんな仲悪いかどうかわからない、
あんまり仲悪くないんじゃないかと、
っていう話もある、はい。じゃあ、 あまりこのことを気にして、マーケットが下がるとかっていうふうな見方はちょっと
僕は今下がる方がいいんですけどあまり期待していない
これでっていうことではない、ということで、
ということのようです。
影響はあまり大きくないようですね、
はい、
はい。時計の針はまもなく9時56分になるところです。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さて、ここから来週に向けての注目イベントを押さえておきましょう。昨日ね、 ISM の製造業の景況指数、これがちょっとと大きく下がってたのが気にはなりますが、明日は非製造業の方が出てきます。その前に雇用統計ですね。
まあ、だけどアメリカの数字自体は悪くないんじゃないですかね、
まあ、分水嶺50のところ58ぐらい出てましたから全然強いんですけどね、
まあ、アメリカ絶好調ですよね。まあ、数字は悪くないと思いますが、来週気になるのはちょっとこちらに出てないんですが、先週ご紹介しました新日米通商協議、FFR というのが、来週の9日木曜日から始まるということですね、こちらが、まあ、トランプさんが中国に対して、関税を 10% から 25% というような報道もありましたので、こちらの、
これ残りの2000億ということになってくると、中国からのすべてにってことになりますか。
そうですね、
中国からの輸入のものには全部 25% かけますよ。
だから中国はもう返すあれがないので、同じ同額を、まあ、他のことを考える
報復するあのものがないんですね。
ないですね。だから他のことで、報復、関税報復してくると思うんですけれども、まあ、そのような状況の中で、ついに日米の、通商協議が来週から始まって、これがちょっと厳しいものになるんじゃないかというふうに言われているので、ここに注目していますと、まあ、単純に言うと円高圧力はかかりやすいということですね、
円高リスクにこう注意をということで、8月9日から協議開始ということです。そして10日には日本の主力の GDP も出てきますのでね、このあたりも注目していただければと思います。さあ、お別れの時間です。ここまでのお相手は
シンプルエフェクトレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん、また来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さよなら。